聖なるイタリアで聖なる作曲を実現した偉人アントニオ・ルーチオ・ヴィヴァルディ協奏曲指揮を作曲1730年11月25日贅沢の場に尽くした勝者のベルサイユ宮殿で二十歳になったばかりのフランス国王ルイ15世が数人の華やかな貴族の手巻きに囲まれて歓談をしていました。ルイ15世は音楽を超えなく愛する国王として有名でした。国王様、ベネチア共和国の首都ベネチア出身の音楽家ヴィヴァルディが新作オペラをフィレンツェで上演したと聞きます。評判の方も大変良かったようですね。一人の若い貴族が最新の音楽界に話題を提供しました。それは素晴らしいオペラの舞台と音楽だったろうね。彼が5年前にアムステルダムのブセンジャーから出版した作品集和声と創意の心の手に入れて宮廷音楽家たちに何度も演奏させてみたが最初の式と名付けられた4曲はいいね。ルイ15世は満足そうに好感想を述べました。若い貴族はルイ15世の言葉に頷きながらさすがは音楽に造詣の深い国王様、私も式の最初の1曲目春に驚かされました。出だしで3台のバイオリンが子供たちの楽しげなコーラスを奏でてやがてそれがそれぞれのささやきと変わっていきます。あるパートではビオラの低音が犬の吠える声を表し、別のパートでは独奏バイオリンがマドロの羊飼いを表現していたり、作り手のビバルディ自身バイオリンの名手として評判が高い人物ですからバイオリンを使っての表現には目を見張るものがあります。それを聞いた別の貴族が負けじと会話に加わって話しました。いやいや、2曲目の夏に登場する格好の鳴き声とご指揮のさえする声もバイオリンで表現されていますが、私はそちらの方が難しい技法だと考えています。やっぱり4曲の中で一番は夏でしょう。すると酒のグラスを手に持った年配の貴族が、いや4曲の中で一番は秋でしょう。バイオリンが奏でる歌い気分の曲で始まり、その後三曲に近い音域を不安定に音色が上下するさまは、私のように美味しい酒を飲んで収穫の喜びに追いつぶれてしまう人々を描写しているようルイ15世もそして周りの貴族たちもその様子を見て視聴しました。あら、寒さに震える冬の条件も捨てがたいですよね。燃え盛る暖炉で温まりながら聞くのがいいですわ。キラキラなドレスを身につけて髪を高く言った貴婦人が控えめに発言しました。ルイ15世を囲み、ビバルディの他の作品についてもいろいろと話が弾みます。なんといっても彼は新しい協奏曲の形式を作り出した注目の作曲家なのですから。当然ルイ15世が側近を呼んでこんな命令を出しました。みんなの話を聞いていたらベネチアの音楽家ビバルディが作曲した曲春を聴きたくなった。すぐに宮廷音楽を集めて春を演奏するように。最初に話題を提供した若い貴族は我が家をいたりとにんまり。さあ忙しくなりました。側近は走って行って宮廷音楽家たちを呼び集めました。バイオリン奏者3人に加え、ビオラ、チェロ、コントラバス奏者が複数必要です。特に独奏を持つバイオリン奏者にそれからしばらくして大広間からビバルディが作曲した春の演奏が聞こえてきました。待ち望んだ春の到来を喜ぶ人々や子供たちの様子が描かれたご長調の赤い音楽の調べが軽やかに流れ、ルイ15世をはじめ聴ける人を楽しい気持ちにさせたのです。聖なる教会から生まれた音楽、17世紀初頭から18世紀の中頃まで全ヨーロッパでバロック形式が流行しました。バロックとは過剰なまでに壮麗で比率よりも今までの思いつきを大切にして表面を鮮やかな装飾で飾り立てる様子です。それが建築、彫刻、音楽の分野で文化として花開いたのです。音楽界では大バッハやヘンデルなどの大音楽家が活躍しました。さてあなたは彼らと同時代に活躍したイタリアの音楽家アントニオ・ルーチオ・ヴィヴァルディのことをどのくらい知っていますか？実はアントニオのことは歴史に名を残す非凡な才能を持った作曲家であったにもかかわらず、現在でも彼の私生活の多くが分かっていません。その理由の一つとして、彼がベネチア共和国の中心地ベネチアにあるサンマルコ大聖堂で聖職者として司祭を務めながら、その一方で多作な作曲家として活動していたからです。アントニオの作曲はソナタ、シンフォニー、コンチェルト、オペラ、カンタータ、オラブリオなど800曲以上が認められています。中でも協奏曲コンチェルト形式の音楽に大きく貢献し500曲以上の協奏曲を書いたと言われています。当時のイタリアには協奏曲という新しい音楽がすでに生まれていましたが、それらは普通4楽章で構成されていました。アントニオの時代までは合奏グループと独奏グループが対立しながら演奏する合奏協奏曲が主でした。それをアントニオは現代の協奏曲では一般的になっている三楽章で構成することを考え出し、音のテンポの強弱を楽章ごとにはっきりと差をつけることで聴衆に様々な音の変化を提供したのです。1711年33歳の時に初めての協奏曲集女王の霊感が発表された時、ヨーロッパ中が彼の才能に対して惜しみのない称賛を送りました。独自の新しい形式を採用したことにも驚かされたのですが、アントニオの協奏曲に見られる情熱と力強いエネルギーに魅了されたのです。それから14年後にアントニオの代表作として名高い式を収録した協奏曲集和声と創意の試みが出版され、再びヨーロッパ中の演奏家を感動の渦に巻き込んだのでした。しかしアントニオの式による演奏曲を聴こうと思えばわざわざベネチアまで足を伸ばさねばなりませんでした。サンマルコ大聖堂の司祭という職業からアントニオが作るのは教会で演奏される音楽が中心で、ベネチア共和国を離れるには上司の許可が必要だったんです。